でも7章の1節から6節です。義とされたものは新しく生まれ変わって、罪との関わりを断ち切られて神と共に生きるようにされたということを、パウロは細かく様々な文面から確認しています。で、そう思いなさいとか、そう決心しなさいということを言っているのは、イエス様を信じた時にもう神様から解放、神様から罪から解放されて自由にされているんですけども、なかなかそのことが飲み込めない。で、古い習慣や考えがなかなか抜けないということがありまして、それにパウロは時間を割いて説明しています。なかなか抜けないだけでなくて、実は抜けてないんですね。古い肉、生まれつきの考えや性質は残っています。そして地上で生かされている限り、その性質が残っていて、支配はされていないんですけども残っているので、漫然と歩んでいくと、昔既に解放されたものにの支配されたり怯えたりということが起こります。その点では私たちが救いを恵みによって与えられているんですけども、自覚して意識的に取り組んでいく必要がありますので、パウロは繰り返し教えているんです。なぜパッと生まれ変わってここは天国という感じでくよくよしないで悩まないで歩めたらと思うんですけども、そうならないのは、全く新しく変わっている部分と続いている部分が両方あるからなんです。私たちが生まれ、ニコデモ言ったように、もう一度母の胎に入って生まれ直せばですね、人生もゼロからリセットということになるんですよ。ゼロから再出発するのではなくて、これまで歩んできたことを踏まえながら私たちはクリスチャンとして生きていきます。思い出が残っており、また救われる前に培ったものも残っており、そして性格も残っており、人間関係も残っています。財産もとりあえず残ってますよね。関わりを続けながら新しい生き方を始めるという点で、そこは恵みでもありますし、避けられないところでもあります。というわけで、全くリセットされて人生が始まるわけじゃ、全く別の人格として生きているわけではないので、その両方が残っています。その中で神様は徐々に私たちを作り変えて、素晴らしく今まで受けてきた経歴や経験や財産を清いものとして変えていく作業があるんですね。そこには悩みも困難もあるんですけども、そこにこそ神様の恵みが注がれるので、自覚的に歩んでほしいということをパウロは言っていますし、パウロ自身もこの7章の終わりには本当に惨めな人間ということを告白していますけども、みんな体験しています。またイエス様ご自身も人間としての弱さを覚えながら私たちを見捨てずに導いてくださるので、ですから そこは神様がそれが最善と思って導かれた救いの完成の道ですので、私たちは信心に対して共に前進していきたいんです。さて、今日強調していることは立法に死に、そして復活の主に結びつけられて生きているということをこの1節から6節まで見ています。では短いですね、これ全員回らないですが、一節ずつ読んでいただければと思います。では島田姉妹から始めていただきますが、一節から六節まで。
それとも兄弟たち、あなた方は知らないのですか。私は律法を知っている人たちに話しています。律法は人を支配するのはその人が生きている期間だけです。
結婚している女は夫が生きている間は律法によって夫に結ばれています。しかし夫が死んだら自分を夫に結びつけていた律法から解かれます。
したがって夫が生きている間に他の男のものとなれば会員の女と呼ばれますが、夫が死んだら律法から自由になるので他の男のものとなっても会員の女とはなりません。
ですから私の兄弟たちよ、あなた方もキリストの体を通して律法に対して死んでいるのです。それはあなた方が他の方、すなわち死者の中からよみがえった方のものとなり、こうして私たちが神のために身を結ぶようになるためです。
私たちが肉にあったときは律法によって目覚めた罪の欲情が私たちの体の中に働いて死のために身を結びました。
しかし今は私たちは自分を縛っていた律法に死んだので律法から解かれました。その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって仕えているのです。
ありがとうございます。お願いいたします。天の父様、今日敬愛する姉妹がお集めくださいましてありがとうございます。私たちが救われたことの意味について、またどのように救われたものとして歩んでいくか、そのことを一つ一つ聖書から理解を深め、確信を深めていくことができるように導いてください。この集いの上にあなたの豊かな祝福が注がれますようにお願いいたします。また来たくても来れない方たちもいらっしゃいますが、あなたがそれぞれの場所で守ってください。体調を崩したり、またさまざまな関わりで来れない中にあっても慰めを与えてくださいますようにお願いいたします。お願いしてイエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。
パウロは夫婦の関係になぞらえて律法に支配されていた時代から解放されて新しい歩みが始まったことを受け止めるようにと教えています。私再婚したことがなくてどっちが先に死ぬかわからないんですけど、ピンとこない部分もありますけども、とりあえず感情の面はほっといてください。ほっといてるかここは言ってない、立場のことを言ってますので、そこはきちんと割り切っていただければと思います。さて、前回は自由という言葉が出てきて、自由というのは支配されないという意味ですけども、義に対して罪に対して自由というのは支配されない、そして関わりがない、そういう意味でこれは使われています。罪の報酬は6章23節にあります。しかし神の賜物は私たちの主イエスキリストイエスにある永遠の命ですというところで締め切った6章ですけども、罪は必然的に報いとして死をもたらしますけども、 神様はプレゼントとして永遠の命を差し出してください。
すみません、ちょっとこれ引っかかっちゃって席降りたから、ちょっと動きにくくるから、別にコロナじゃないですから。
うん、じゃあこちら、あの、
永遠の命をプレゼント、賜物として与えられて、私たちは信仰によってそれをいただいています。そして、これは誰にでも差し出されていますので、私の周りの方たちにも伝えることができます。そして、この永遠の命をいただいたということについて、立法、特にユダヤ人たちは先祖代々この立法に従って、それを守れば生きる、義とされるというふうに教えられていましたので、なかそこから抜けきれないという部分がありました。それは聖書をに親しんでいない私たちの国であっても、正しく行うことによって正しいものと認められる、そういう社会通念ずっとあったと思います。そして神様の前に正しく認められることも、正しく生きてこそ、だから人は努力しなくてはいけない、そういうふうにずっと教えられてきたし、やってきたという部分があります。その意味では、立法を知っている人たちに話していますというのは、ユダヤ人だけでなくて、特に貴重面な国民性を持っています日本人にとっても、自分たちに語られてるんだというふうに受け止めていいと思います。で、立法が支配するのはその人が生きている期間だけです。この立法ということが法律上の結びつきでありまして、これは死んでまで裁く法律はないんですね。また地上の関わりは、死んでまで有効ではありません。日本人それちょっとそうでない部分がない、ありますかね。一緒のお墓に入りたいとか入らないとか、そういう話がありまして、もう当に死んでるから関係ないはずなんですけども、死後までその関わりがこう引きずられてるっていうイメージがありますけども、それはないんです。生きてる期間だけこのしか有効ではありません。で、夫婦についても神様の教えによって定められていました。法律上夫婦っていうのは守られて言うし、神様前に誓ったものとして縛られています。それは信者未信者関わりなくそうでして、その関係を損なうことをしたら、神様の前にも社会においても不真実を行ったということで咎めを受けられますし、だからといって、だからというか嫌でにあったからといってやめられるものではないのが結婚の結びつきです。 しかし、それが有効、その結びつきがあるのは死が分かつまでなんです。この結婚についての定めについて、死ねば解放されます。そして3節にありますように、夫婦ともに生きている間に他の男性のところに女性夫人が行ったら、裏切ったと、他人だと言われますけども、夫が死んだらこの夫婦の結びつき、法律上の結びつきから自由になる、解放されるので、他の方と結婚しても裏切ったということにはなりません。それと同様に、イエス様の救いは夫婦よりも固い永遠の結びつきです。そして正しく行わなければ、完全に守らなければ、神の前に正しいとされないという立法の規定、また公約からは、イエス様を信じた時にはキリストと共に立法に対して死んだと神様が見なされるので、もうそれに縛られることはない。4節をもう一度お読みいたします。では御子島読んでいただけますか。
ですから私の兄弟たちよ、あなた方もキリストの体を通して立法に対して死んでいるのです。それはあなた方が他の方、すなわち死者の中から蘇った方のものとなり、こうして私たちが神のために身を結ぶようになるためです。
死んでいるという立場上、死んでいます。死んでいるというのは、私で生きてますけども、法律上死刑にされたんです。ですから、もう罰せられようがないという状態になりました。イエス様が身代わりに死んでくださった。ですから正しく行わなければ、破った者は裁かれるという立法は効力がありません。同時に立法から解放されたということは、イエス様のもの、神様のものになったということも意味しています。罪の代価、私たちが入られていない罪の代価をイエス様が肩代わりしてくださったので、私たちは立場上キリストのものにイエス様を信じた時になりました。その方は死者の中から蘇った方です。そして私たちに永遠の命を与えてくださいます。そして4節の最後、神のために身を結ぶようになるためです。一箇所聖書を読みます。ローマ人、あ、すいません、ヨハネの福音書、少し前のところ、ローマ書のすぐ前のところです。ヨハネの福音書の15章の16節、お、探しに読んでいただけますか。
お願いします。それはあなたの罪で身を結び自分らの本を見なげされ、またあなた方は私の名によって父の求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。
はい、で身を結ぶように、そしてそれがなくなるのではなく残るとイエス様は約束してくださいました。どんな実を結ぶかということについては、ガラテア人への手紙というロマ人の手紙の少し後ろにあります。このガラテア人の手紙の五章に御霊の実という教えがあります。新約聖書の382ページです。5章の、22節と23節を読んでいただけますか。
しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、無は自制です。そのようなものに反対する欲望はありません。
これら愛、喜びと素晴らしい実を結ぶと神様は約束しています。そのために私たちはキリストのものにされたんです。なんと言いますか、感化影響力って結構ありますよね。昨晩も娘からちょっとごちゃごちゃ話ですけど、よく結婚したねってと私が言われたんで、何もしないで言われたんですけど、でも気にならなくなる部分、気になるところもありますけども、よく合わせてくれてます。で、傍から見ると夫婦ってだんだん似ていくんですよね。一緒に生活すると影響力を受けます。親子でもそうなんですけども。イエス様が一緒にうちに住んでらっしゃるから感化を受けていくんです。イエス様はどんな汚れた方のところに行かれても、イエス様がこう悪に染まるということがなくて、悪い方が良い方に染まっていくんですね。イエス様の感化力が染まるご利用しじゃないんですけども、あまりにも素晴らしい方だから似ていくんです。僕アイドルという方にこう何でもかんでもファッションから髪型からなんかこう憧れの人に似ていく、そして口ぶりとかですね、仕草まで似ていくっていうのがありまして、クリスチャンっていう呼び名も周りがそう呼ぶようになった名前なんですけども、キリスト者と言いますけども、卑近な言葉に言い換えるとキリストかぶれなんです。イエス様いつも一緒、そしてイエス様のようにというふうに、もう義務感じゃなくて憧れと喜びと感謝で似ていくという、そういうので、どうしちゃったんだろうか、子供がですね慣れるわけないんですけども、憧れのこうスターの人にこう真似てやっ やってきてちょっと呆れたりということがあるかなと思うんですけども、でもそのようにイエス様大好きになって実際呆れるほど変わっていくという、まあ、そういう姿を見てクリスチャンって呼ばれるようになったんです。その変化は特に近くにその人を歩んでいて知ってる人たちが驚いた、まあ、そういう風に神様は私たちに身を結ばせてくださいます。さて、どまみとの手紙を取っていただけますか。話を読みますと、5節以降、まあ、かつてどんな身を結んでいったかということで、かつては肉にあった時、つまり罪に支配されている生まれつきの状態にあった時には、まあ、罪っていうのは目覚めちゃうんですね。赤ちゃんの時ってなんかこう何やっても可愛いっていうところがありますけども、それを悪知恵と言いますか、ごまかしたりいじめたりとか、だだをこねたりとかいうことはもうそうですね、2歳になる前あたりから始まってるかなと思います。泣けば言うことを聞いてくれるっていうところがあって、その時からしつけないとわがままになってしまうことがあります。そして下の子が生まれると上の子はいじめちゃうっていうところがどうしてもあります。まあ、そういうふうに良いことを教えたつもりでもなんか悪いことはすぐ覚えてしまっているところがありまして、しかもいけないというとやりたくなってしまうという性質が子供にもあります。それは罪が実を結んでいった結果なんですね。誰からに教えられたり周りから悪影響を与えられたからそうなるので、良い環境に置けばその子は良い子に育つかというと逆だったりします。厳しいうちに育てられた子がきちんとするかというと、親の目が離れると悪いことやってみたくなるっていうのがあります。その最たるものがユダヤ人でして、最も素晴らしい戒めを与えられたんですから、最も素晴らしい、民族になるかというとそうじゃなかった。で、最も素晴らしいと言いますか、本当の神様に、厳しく、また優しく、愛を持って育てられたにもかかわらず、最終的には、神様を知らない異邦人、外国人たちよりも、罪深い末路に入っていったんですね。聖書はこのことを通してきちんと教えて厳しく教育したら人がまともになるかというわけじゃないということを証明しています。国中でそうやって整えられるはずなんですけども、見かけはいいかもしれませんけども、内実は最も罪深い民族になってしまいました。しかもイエス様の時代にそれがもう露呈してしまったんですね。当時の最も貧困法制と言われているパリサイ人、律法学者たちが最も邪悪なことを考えて行ってしまいました。これが罪の性質です。律法が義をもたらさないことを実は律法学者たちが証明しちゃったんです。自分たちの行いで。 パウロもその中にいましたから、立法によって義とされることがないということを自ら痛感してしまったものです。しかし4節に戻りますと、この立法に対して死んで神に結びつけられると、神の身がご精霊の身が結ぶようになるのです。6節を、では一番読んでいただけますか、はい、
しかし今は私たちは自分を縛っていた律法に死んだので律法から解かれました。その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって仕えているのです。
はい、ここで自分を縛っていた律法に死んだ。イスラエルの民はこうしなければいけないという律法をずっと大切にしてきた結果として最も罪深いものになってしまいました。しかしもうこれでイスラエルの民の役目はある意味終わったんですね。彼らにとっては不本意だと思いますけれども、そのことを証明するためにユダヤ人は召された、イスラエルの民は召されたんです。まあ、それがもう辛い部分ですけれども、もう一方としてイスラエルの民の優れたところは神の言葉を学んで神様を知ったというところでは素晴らしいですし、救い主を送り出すために用いられたという点も素晴らしいんですけれども、もう律法においてはどんなに正しく権威ある素晴らしい教えをまた法律をもってしても人の罪は克服できないで、かえって罪はひどくなるということを証明されたんです。そのためにイスラエルの民を導きました。異邦人である私たちはイスラエルの民の歩みを、その結末を知って、じゃあ私たちもやってみよう、ユダヤ人より私たちは素晴らしいからっていうふうにしたら、もうせっかくユダヤ人たちが苦しんだ意味がなくなっちゃうんです。ユダヤ人たちは失敗したけど、日本人は頑張って聖書を学んで実行しようというのは、これは神様やめてほしいと願ってて、聖書を世界中の人に教えてるんですね。私たちは失敗に終わることが証明された戒めをや決まりを守ることによって正しくされようという道を、これでは無理だということを納得してキリストに言ってほしいんです。またせっかくイエス様によって救われたんですから、努力によって救われるというふうに思わないでほしいんです。イエス様を信じたら、こうしなきゃダメ、ああしなきゃダメという考えではなく、私はイエス様を信じた上に神様を受け入れられたんだ、捨てられることはない、そして私が良い実を結ぶのは自分がこう学んで努力することによってではなく、神様の恵みとご精霊の働きによるんだということをシャキッと心得て歩んでほしいんです。古い文字によらず新しい御霊によってとありまして、古い文字は私たちに 罪を知らせるだけじゃなくて罪をかきたてる死をもたらす言葉です。しかし御霊の言葉、キリストの福音は命をもたらす言葉です。ご聖霊の働きがあるから聖書を読めなくていいという意味じゃありません。立法はこうしなきゃいけないと完璧に守れば大丈夫と言いますけど助けないんですね。でも御霊の言葉は、福音はご聖霊とともに働いて私たちを作り変える力があります。そして命の実を結ばせます。第一ペテロの一章で新約聖書466ページです。新約聖書466ページ1章の23節から25節です。じゃあ1人ずつ読んでいただけますか。
第一ペテロ1章23節、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです。
人は皆草のよう、その境は皆草の花のようだ。草は潮で花は散る、しかし主の言葉は永遠に立つとあるからです。これはあなた方に福音として述べ伝えられた言葉です。
これが福音です。神様の立法もまたイエス様が世界がたとえ朽ち果てても残るとありました。ですから立法は行わなければ裁かれると、守らなければ裁かれると、この点も永遠に続くんです。でもそしたら逃れようがないんです。でもこの神様の戒めは、私たちが努力して守ろうとしても無理だということを納得して、キリストの恵みに行くための養育係、準備係でした。その意味では役に立つんです。そして立法が示している、だから恵みによってキリストによって神の前に来とされなさい、そう示している福音によって、立法が指し示している福音によってご聖霊をいただいて、ご聖霊のもたらしたこの福音の言葉を受けて、そこにしっかり結びついて歩みを、その相場は口を少くしていっています。でこのことがシャキッとすると、じゃあ一足飛びにパッと清くなるかというとそうではないんですけれども、大丈夫になって進んでいくことができます。私たちが清められるときにやっぱり苦しみを体験します、挫折を体験します。これが現実なんですけども、でも自分で良い行いをしなきゃダメだというふうに縛られていたら、もうクリスチャン生活があっという間に挫折してしまいます。なぜなら神様は私たちをキリストにいるものにしようと、世の中でいう聖人と言われるよりもさらに素晴らしいところに導こうとしているから、目標の高さに 愕然としてしまい、またそれができない自分の弱さに愕然とすることがありますけども、でも神様が大丈夫と言って作り変えてくださるので、その道を全うして完成していくことができます。その完成していくために私たちはもうああじゃなきゃダメ、こうじゃなきゃダメ、あれをしなきゃダメ、これをしなきゃダメっていう考えをもう捨て去る必要があるんです。そういう次元で私たちはもう生きているのではない。私は律法に対して死んだんだと、神にあって生きているということを確信してその先に進んでいきましょう。最後にどの御御手紙を読んでいただきますか。6章の23節を読みます。6章の23節全部聞くですね。はい、罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。信じて救われた後、クリスチャンの歩み、難しい部分もありますが、どうか私たちが恵みの位置に歩めるようにどうか導いてください。自分がイエス様を信じて罪と律法に対して関わりが断たれた、死んだということを自覚して歩めますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。